性癖ナイト最終回じゃないぞよ。もうちっとだけ続くんじゃ。頑張れ、悟空。
それ、海王様でしょ。亀仙人でやんないと。
元は亀仙人が言ってんだよ。亀仙人できないからね。
そうね。
やっぱね。
頑張れ、悟空じゃなくて、なしらじゃって言ってくんないと。
なしらじゃ
Selamat pagi. Saya tidak membutuhkannya, tetapi saya sedih tanpanya. Saya ingin menjadi radio seperti itu. Orang-orang yang berbicara adalah Tamikawa, Mizumoto, dan Hatsusio. Radio Web Nomaden. Nasi Raja dimulai.
Tunggu deh. Hai, domo. Oskar desu.
お疲れ様でーす。
性癖ナイトが終わったと思ったか。延長戦があるんだよ。性癖ナイト延長戦。どうも、はい、楓は二度死ぬステーキハウス楓でございます。そして、
はい、千葉より愛を込めて谷川です。
はい、
はい。
というわけでちょっと先月ね、終わったと思われた性癖ナイトなんですが、個人的にですね、実はですね、かなり悔いを残しておりまして、ちょっと申し訳ないんですけど、谷川くんとかにはね、申し訳ないんですけど、反省会やら、リスナーさんから、感想メールと、あとね、追い性癖がね、届いておりますので、ちょっとご紹介させていただける場を設けさせていただいたらな、と思っておりますよ。
はい。はい、
そしてですね、前回紹介した性癖の中で、特にですね、全く的を得たトークができなかったですね、地雷系ファッションメンヘラっていうね、
まあ、俺たちがなんかどっちなんだろうどっちなんだろうって、
地雷系のファッションメンヘラなのか、それとも地雷系ファッションのメンヘラなのかっつって、その話をしてだけで終わってしまったという、そういった
どっちが正しかった
正しかったのかは分からない。特に、それが分かったとしても内容がよく分かってないっていう、ところがございまして、そのメールを送っていただいた方ご本人にね、直接これはもう聞かなきゃいかんやろということで、
うん、はい、
呼んでおります。
はい、
この方をお呼びしました。自己紹介どうぞ。
はい、なぜ初回から呼ばれないのか、メンヘラ大好き八千代です。よろしくお願いします。
いやー、八千代さん来てくれました。
よろしくお願いします。
あのね、2人で回すのもう精一杯、3人いたら回せないよあれ、本当にあれマジで無理よ、本当に原稿
量が
熾烈。
言われてましたけど、
あ
ー、ごめんなさい、ごめん。
あのね、そうそう、あのね、八千代さんがね、なんかね、ツイートしてたんですよ。性癖ナイトはゲストがいないのかなみたいなことを言ってたんだけど、この原稿料を回すのにゲストなんか呼ばれるかってなって呼ばなかったんですよ。
文章量に合わせてもう文字数がもう大変なことになりますからね、実際
原稿19枚ですからねもう頭おかしいなと思いました、僕この量のラジオやるのと思って。というわけで申し訳ないんですけど、延長戦からの参加ということでよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もうやっぱり谷川さんがついていけない感がすごかったんで、前回、
いやそりゃね、知らんやつがねやっぱ多かったっすからね、どうしよう、初めて聞くやつも多かったっすからね。
いやでも逆についていけない人向けのまあコンテンツだとは思うので、だってね、僕はある程度さ大体わかるけど、まあね、リスナーさんもほとんど分かんない人の方が多いわけだからね。まあまあまあまあ、そんなわけで、まあ結構大好評でしたよ。多方面からお褒めいただいて、多分
ですね、
過去のナシラジナシラジャーの歴史から見てもビュー数はもう最大稼いだんじゃないかな、なんて。
8万ビューぐらいですか。
60ビューぐらいだけど
素晴らしい。
いやあとちょっと、ね、目標値までは
いくつ 8万まで。8万ってどっから出てきた数字
わかんない、
まあ、いい
あれです、おぼろげながら頭に浮かんできた数字です
10あれば生活できますかね。
浮かんできたんです。
月8万。
というわけで、じゃあまずですね、僕の水元のステーキハウス楓の最大の反省点といたしますと、はい、まず僕がですね、僕のメイン性癖である、爆弾ピンチについて全く上辺しか語ってないんですよ。
あ
っていうのも、まあそれを最初に言うべきだと思ったんですけど、あの原稿料を見てちょっとたじろいでしまいまして、これ俺の性癖入れたら本当にこれなんだろうな、恐ろしい量になっちゃうからっつって、後でちょっと言おうと思ってたんだけど、最終的にこれ挟む場所ないなと思ってカットしちゃったんですよ。もう言おうと思ってた場所で。なのでちょっと今回語らさせていただいてよろしいですか。
はい、どうぞ。
すいません、
お願いします。30分ぐらいお願いします。
そう、みんな飽きちゃうからさ、もうさらっと言うわ。さらっとでもね、
まあまあお願いします。
まず、爆弾ピンチっていうジャンルなんですけど、軽く説明しましたよね。リョナジャンルじゃないんですよ、本来の爆弾ピンチっていうものは。DID っていう、ダムゼル・イン・ディストレスっていう、囚われの、女の子みたいなジャンルが海外であって、その一つなんですよね、爆弾ピンチっていうのは。
うん。
だから直接的なリョナとかグロとかそっちの方面の言葉ではもともとないんですよ。で本来は爆弾の恐怖に拘束された女の子がもがくっていう爆発するまでの恐怖の過程を楽しむものなんですよ、
うん、そこは正直俺もこれ聞くまではちょっと勘違いしてましたよね、少し。
まあでもただほんと少しね、猟奇的なのが混同されても仕方ないなっていうところもあるし、自分の同人誌だと線引きがね若干曖昧にはなってる。ただ直接的なグロとかそういうのを結末をはっきり描かないようにはしてるんだけど、谷川くんは一応僕の同人誌は多分全部渡してると思うんだよね。
ああ、もう全部持ってます。読みましたよ、もちろん。
ありがとうござい
ます。いや、もう読んでないのないですから。
ありがとうございます。でそれで、まあ、そういったジャンルなんですよ。なのでちょっとお見知りおきをいただいたらありがたいかな。僕はそれを世界に広めるためにインターネットやっております。
なるほど。
そのためにツイッターを始めたので、もうそれがもう最大の目的というか、あれになっております。でですね、僕の爆弾ピンチの目覚めなんですけど、これね本当いつぐらいかなって調べたんですよ。自分の影響を受けたであろう作品がいついつに放映されていたかっていうのを調べたら、なんと幼稚園の年中だったっぽいんですよ。
あ、それ判明したのは最近なんですか。
ね、この3、4年かな。
あ、
もう早いっすよね、幼稚園の年中ぐらい。
でもね、
そう覚えてるっていうのもすごい。
いや、でも作品名も何も覚えてなかったのよ。
あ、
でもシチュエーションから検索していって、であれはまあこれから話すけど、いついつのどれくらいの時期で朝のどれくらいの時間にやってた作品っていうのを調べ、端から全部調べたの。だから幼稚園年中の時のなんか日曜日の朝だったんですよ、それが。で性的知識はないんだけど、男だったらわかるよね。朝って生理的にさ、勃起することあるじゃないですか。
うん。まあ、これね、生理現象ですからね。
で、性的な知識がなくても、することってあるんですよ。だから、ね、幼稚園児でも、なんだかよくわからないけど、することっていうのはあるんですよね。で、なんか、ようわからんけど、気持ちいいなっていう状態で、僕はテレビを見てたんですよ。で、その時に日朝の特撮やってて、でその見た時に縛られた女の子が爆弾で殺されそうになってるっていうその作品だったんですよ。
うん、
でその時に何でしょうね、すごいドキドキしたんですよね、それ見てね。でその爆弾ピンチっていうものを初めて見た時のドキドキ感と、あと勃起のなんか気持ちがいいなっていう高揚感が脳内でちょっとすげ変わっちゃって
なるほどなるほど。
だから吊り橋効果と同じよね。なんかドキドキするっていう、うん、爆弾ピンチを見てなんかドキドキする、なんかドキドキしてる時になんか勃起してるっていうのが頭の中で繋がっちゃったんですよ、その時に。もう幼稚園年中の時に。で、だから勃起中枢が誤接続しちゃって、もう全てが始まって僕の全てが終わったわけですよ、そこで。
なるほど。
本当に。で、その本当に僕を爆弾ピンチ沼に引きずり込んだのが、1991年3月17日に放送された、特急指令ソルブレインっていう作品がありまして、
はい。
朝方、まあ9時台かな。9時台にやってた、実写の特撮で、それの第9話の父と娘の赤い絆っていうね、サブタイがついてる話でして、まず、ざっくり説明すると、とある女の子が交通事故に遭っちゃうと。で、その子が、珍しい血液型で、血液が足らなくて、赤十字から保存血液を届けてもらうって話だったんだけど、その血液が奪われちゃうんですよ。何者かに。
うん。
で、珍しい血液型のその事故った女の子のお父さんっていうのが大企業の社長さんなんですよ。で、その社長さんの会社はちょうど有害物質不法投棄してるかなんかの捜査をされてるの、警察に。
めちゃめちゃ複雑ですね。
そう
一朝なのにな。
で、さらにその不法投棄を任されていた社員さんっていうのが、その有害物質に体を侵されて体を壊しちゃって、でそれが世間にバレたら有害物質捨てるっていうのがバレちゃうから、もう解雇しちゃったのよ、その人をね。
子供わかんのかな、その内容そもそも。
でその人、そのだから体を壊して不当解雇された人の娘さんが、なんですか、赤十字から届けられた保存血液を盗んだんですよ。
ああ。
で、不法投棄してたことをちゃんと言わないと、あんたの娘さんはこの血液が届けられずに死んじゃうよっていう話をしたら、その会社がもうめちゃくちゃな会社だから、いざという時に、つって、なんか、社長の側近が爆弾取り出して、その娘さんを、もう、だからめちゃくちゃな会社よ。不法投棄もしてるしさ、なんか、爆発物もさ、勝手に持ってくるしさ、めちゃくちゃな会社なんだけど。
この当時はそういう会社が結構あったんですかね。平成初期。
やべえな
ぁ。アマプラであったから、買ってみたんですよ、この前久しぶりに。
あ、
この話もしたいと思ったから。めちゃくちゃな話だなと思って。この会社やべえなと思って。で、爆弾ピンチに遭うっていう話だったんですけど、いやー、それがね、本当に子供の時に刺激的で、それで完全に目覚めちゃったのと、あともうちょっとだけ語っていい？
ああ、どうぞ、もちろん。
あとね、地元のデパートのスズランっていうのがあるんだけど、高崎に。
はい。
があって、で、そこで親がなんかこう、買い物してる時に、子供はお前ゲームコーナーで遊んどれっつって、今もう危ないからさ、そんなことなかなかできないけどさ、子供だけでさ、ゲームコーナーに解放されるのよ、子供。で、そこで、有名なカプコンのベルトスクロールアクションゲームのさ、ファイナルファイトってあるじゃないですか。
はいはいはい。はい、
で、ファイナルファイトが稼働。そう。横スクロールのやつが稼働してて。で、あれって、デモ画面で、コンティニュー画面のさ、主人公が縛られて、なんかダイナマイトで処刑されるシーンがあるんですけど、
夫婦決裂ですよね。
そう
頑張って。
あれ、お金払わなくても見れるんだよね、あのシーンね。デモ画面で、デモ画面であるんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
そう。なんで、で、あれをさ、だから、お金なんてすぐなくなっちゃうから、500円ぐらいもらうけど、500円なんてすぐなくなっちゃうじゃん、ゲーセンで。
うん。
でもその後1時間ぐらいさ、もう、ぼーっとさ、デモ画面を見てるしかないのよ、いろんなアーケードゲームの。
ああ。
それもずーっと見せさせられたから、やっぱそこで、さらになんかこう、それでさらに主人公が男なんですよね。ほら、最初に見たソルブレインの爆弾ピンチは女の子だったじゃないですか。
はいはい。
で、 ファイナルファイトは、2は、女の子も出てくるんだけど、1って男しかいないんですよ。う
ん、ハガーとガイでしたね。
そう、ハガーとガイ。うん、あれコーディじゃない？
あ、コーディか。ハガーとガイが2か。ごめんなさい。
そうそうそうそう。
コーディだ、コーディだ。
で、男が縛られてるっていうのもあって、それ見て、なんだろうね、自分の、飛躍自分がその立場になるっていう飛躍的な立場も興奮するようになったんですよ。
なるほどね。
で、そこで SM と DID にどんどん目覚めていって、だから僕の作品で、爆弾ピンチに合ってるのは、女の子の方が可愛いから、僕の創作だと。女の子で描いてるけど、あれは、僕自身も女の子になって、爆弾ピンチに会いたいっていう気持ちがあるんですよね。
うん
うん。だから、女の子をどうしたいじゃないんですよ。僕が女の子になって、あの立場になりたいっていう創作を書いてるので、だからそこがやっぱね、一般的なリョナ性癖とちょっと違うかなっていうところはあるかなと思うんですよね。
それは確かに聞かなければわからないことだったな。正直読んだだけだったらそこまでは俺読み取れなかったから
読み解けないんですよ。
いやいや、のまのまさんはこれ楓さんじゃないですかって言ってくれて、のまのまさんってなってのまのまさん好きってなった俺よくわかってるなと思った本当に。まあそんなの感じでね、ほら自分で語ろうとしてもさ、もうやっぱり15分ぐらいになっちゃうのよ、自分の性癖語ろうとすると。だからね、ほんとね、入れたかったんだけどね、泣く泣く落としたんですよ。申し訳ない。というわけで、まあ、僕の性癖は置いといて、次、初代さん行こうよ。
私ですか。
いろいろほんとね、あんたにはね、聞かなきゃいけないことがいっぱいあるんだよ。
わかんなかったからね。
わかんなかった。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、前回送っていただいたメールをちょっともう一回紹介させていただきます。
はい。
ハンドルネーム、はい、初代さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
地雷系メンヘラ、地雷系ファッションメンヘラが大好きで大好きで仕方ありません。メンヘラなので性依存とかありますよね、絶対。最高です。仲間が欲しいです。よろしくお願いいたします。ということで。初代さん。これって何、はい、
あ、これがですね、結構謝罪から入りたいと思うんですけど、
はい、
やっぱり、お酒と眠気の勢いで送ったところがあるんで、ちょっと短文になっちゃった。申し訳ないところですね。
あ、全然そこはね。
あ、全然、それはもう、皆さん多分、酒飲みながらじゃなきゃ送れないと思うんだよ、みんな。
そうですね。この代わり質の性癖は出たと思うんですけど、
はい。
やっちゃったのが、そんな言葉は、まあ、検索していただいたらわかると思うんですけど、はい、なかったっていう話で、個人的には、地雷系ファッションとファッションメンヘラを組み合わせたかったっていう思いがあったんですね。
ああ、なるほど、そういうことか。はいはい。
分割じゃなく合体、ファッションの部分が合体して一つの言葉になっちゃったみたいな。
地雷系ファッションファッションメンヘラが好きってことね。
そうそうそう、
そういうことか。なるほど。
で、地雷系ファッション自体がですね、まあ少し前から流行ってて、まあネタにされてるんですけど、あれがすごい好きなのとですね。
地雷系ファッションって、ちょっと待って、地雷系ファッションってまずどんなんだ？
もう、ちょっとゴスロリとかまではいかないんですけど、ちょっとフリッとした感じで、
うん。
可愛さアピールしすぎで、ちょっと女子受け悪そうな。
あ、
そうですね、先週この間話したのともちょっと、まあ、似てる感じじゃないですか、まあ、白黒の感じ で、ま
あ、チョーカーとかつけてて、
うん、
クロミちゃんが好きで
見ちゃうみたいな、明らかにおかしいファッションだなってちょっと見ちゃう感じのファッションで、
うん、
でそれにちょっとファッションメンヘラが加わってるとというか、そんなこと、そんな服を日常着れる人なんで頭おかしいんで
いやこれ人を差別するラジオじゃないんだよ。おかしくないよ別に。いいよ、ファッションは自由だから
、うん、いいと思う。
いや、これ性癖なんでちょっと申し訳ない、下げすむとかじゃないんで。
ああ、そうね。
あ、まあそういう系の人が
好きっていうこと
ね。そういう精神が好きってことですね、つまり。
そう、やっぱりメンヘラって言っても障害者手帳が出るってなるとちょっと引いちゃうんで、
ダメだ、ここまで引いちゃダメなんで、引いちゃダメなんで、
ちょっと引いてる。
なるほどね。だからファッション的な感じですよね。はい、それを着飾ってる的な感じですよね。メンヘラっていうのを。
そうですね。一つの。私メンヘラだから、5つちょっと弱めの睡眠薬飲んでるぐらいでいいかな。
実際、実際軽めって言ってるけどね、僕、八代さん結構本当に尖ってるのは知ってるからさ。
いや、だから真面目に語ってるじゃないですか。
いや、いいと思うよ。わかるわかる。
で、まあ、もう、なんでメンヘラが好きかっていうところなんですけど。
そこが気になる。うん。
まあ、はい、メンヘラ好きっていろいろといると思うんですよ。
うん、うん。
自虐的な人で、強依存とかになりたいから、みたいなところとか、いろいろあると思うんですけど、うん、僕、完全に観測者目線なんですね。
第三者ね。
はい。そんな発想するのみたいな。自分になさすぎて面白いんですよ。
はあ、そういう方なんだ。
そうなんですよ。僕がそんなに依存できるほど自分も他人も好きじゃないみたいな感じの人間なんで、はあはあ、何かに依存するってすげえなっていうので、メンヘラ大好きみたいな。そんな感じですね。
そういう。
ドン引きじゃないですか。
いや、ドン引きじゃないよ、別に。
あれ、ドン引きではないけど。
ドン引きなの。え、だからさ、GIK ファッションメンヘラさんと付き合いたいんですか、まあ、そういうことじゃない。
いや、付き合いたいし、観測者でもありたいみたいな。
あ、付き合いたいでもあるんだ。へぇー。
別に、もう全然いいんですよ。性癖なんで。
あ、なるほどね。いや、
ありじゃない。
てっきり、付き合うとかじゃなくて、もう、干渉しないだと思ってたんですよ。その、JK ファッションメンヘラを、もうそこら中に監視カメラつけて、もう、ずっと暗い部屋でモニタリングしたいとか、そっちの系だと思ってたんですよ。
あ、でも、それそれで面白そうなんですね。
それは確かに、面白い。面白い。
全然何でもありです。
あ、なるほどね。
だから、どの関係でも僕は観測者であるんですけど。
はいはいはいはい。
いや、面白いな。
ね、
丸変わりました。いやー、やっとね、謎は解けましたね。
はい。
時代系ファッションとファッションメンヘラを組み合わせた完全に造語ということで。
なるほど。
いたしました。
なるほど。まあ、出てこないわけだ、それ。そういうことだったのか。
いや、我々もね、ほんとね、かなりひねったんだけどね、何も深い内容が出てこなくて、申し訳なかった。というわけで、ありがとうございます、八代さん。
じゃあ、ありがとうございました。
いえいえ、じゃあ、こんな感じで、どんどんお送りしていきましょう。
お送りしていきましょう。じゃあ、お便りどんどん届いてるから、もう、どんどんやってみますよ。
感想とかですかね。
まずね、感想が2通来てますので、あ、3通、3通、いいですね、3通か。
面白かったですからね、本当に。
好評でした、本当に。ありがとうございます、聞いてくださった皆さん。
じゃあ、
読んでいきますよ。はい、まずハンドルネーム、粗暴な男。
粗暴な男。
ありがとうございます。
いいな。
性癖ないと、年に2回やってくれ。以上。粗暴だなこの人。
いいな、こういうのいいよな。粗暴だな。
僕もこういう感想を送ればよかったなっていう典型例ですね。わかりやすく高評価じゃないですか。
もうこれもうさ、ほんともう見て、はい、見てさ、なんて粗暴な人なんだと。
あらくれもの。ドラクエのマスクかぶってした半裸の男だろうな、多分これ。
革マスクに角がついてるやつだろ。というわけで、粗暴な男、ありがとうございました。
ありがとうございました。良い粗暴さ、ありがとう
ございます。良い粗暴さ、ありがとうございます。
粗暴さん。うん、僕の、なんでしょうね、送った文章が語れてなかったっていう気持ちがあるんですけど、他の方も、他の方の意見を聞いてもっと語りてえなっていう人もきっといる気がするんですよ、
ね、あ、確かにね。
ああ、なるほどね。
触発される人いるよ、
ね、もう1400字超えてよかったんだぐらいの。
ああ、
そういうところをもう一回拾ってもいいのかなっていうのは若干あります。
わかりました。やります、やります。もう絶対分かった。やるやる
やります、やります。
やる気はね、あるんで。やる気はあるんです。やる気はあるけど、またあれやんのかっていう気持ちも強い。正直な味、
まあ、手伝いますよ今度は。ちゃんと俺も。
すいません、またよろしくお願いします。というわけでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃあ次いきます。ハンドルネーム、
はい、
アブラミさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
水本さん、谷川さん、こんにちは。初めてメールを送らさせていただきます。こんにちは。先月の性癖ナイトについてです。 まずお二人ともお疲れ様でした。メールよ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。メールの、
ありがとうございます。
メール、ありがとうございます。エニミー、いや、うち言わせてくれ、言わせてくれ。メールの募集や事務作業に進行を務めた水本さんや、水本さん、様々な性癖に可能な限り寄り添ってらっしゃった、谷川さん、お二人の企画への真摯な姿勢があったからこその成功だと思います。
ありがとうございます。
当方はあまり性癖について、熱く語ることができなかったのですが、送られたメールの一つ一つの熱量がすごく、性癖とともに様々な悩みを知ることができてよかったです。特にリョナというジャンルに関して、内容としては女性が痛めつけられているに集約するとはいえ、その中で、女性に攻撃したいという観点と、女性になって攻撃を受けたいという観点の方がいらっしゃるというのは、考えてみれば当然のことなのですが、一つの気づきでした。自傷行為についてのメール、ラジオネームヒカルさんですかね、はいはい、自傷行為についてのメールについて、性嗜好としての共感とは違いすみませんが、私にとっては大変美しい文学作品のような響き、感動しました。その他メカバレ、適温なやられなど触れてこなかったジャンルについても知見が広がりました。ありがとうございます。前半の方々の性癖が取捨選択できるゆえのこだわりや厚さも、後半の方々の、一般的な、認知が少ないゆえの細部への愛が感じられ、大変楽しく、また興味深く、何度も何度も聞いております。このような企画を実行してくださった水本さん、本当にありがとうございました。ということで、すいません、ちょっとあの喋りがたどたどしくなってしまって申し訳ございません。せっかく送ってもらえたのに。
いやでも嬉しいですね、こういうお便りがいただけますと。
本当ですね、本当感想本当に嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当自傷行為については本当に谷川くんがもう体の力が抜けるっつってすごい。
俺ただ俺これ気づいた、最近気づいたんですけど、
はい、
この力、体の力が、痛い話聞いて体の力が抜けるのは、うん、俺結構嫌いじゃないんですよね、これなんか。もしかしたらなんか、そういうのもあるのかもしれない、俺も。
じゃあ次回は、お便りを出す側でお願いします。
あ、そう
なんだ。ですか。
いや、でも。
あ、まあそうっすね。それもありだよな。
今回、だって、女性の脱衣と日鏡っていうのを最初に出して、あとはもう、もう何、殴られるだけ殴られたのが谷川くんだからね今回。
いや俺ねもっとありますよ正直。
その後俺が言い過ぎたんだよな。
そうだ、何個言うとか書いてなかったもん。
いや書いてよなかったわ、よく考えたら書いてなかった。
そうでしょ、書きましょうって。はいはい、
フリートークだからいいわと思って書いてなかった、ごめんごめん、そこはあれだった。
いやいやいや、まあまあまあ、
そうね、谷川くんにもプレイヤーになってほしいねこれね。
そうですね、まあまあそこはね、まだ語れないこと、そう、俺こもね、やっぱまだ語れてないこといろいろあったんで、まあ次の機会とかにはね、ぜひぜひって感じですけど。
なるほど。でもだから今回の企画で、本当に新しい性癖とか、性癖の見方に気づいていただけたのは、本当にやった意味がある、
はい、
なと思うんですけども、谷川くん、八重さんは、なんかお便りで印象に残ってたのあります？まあ今、谷川くんは、嫌いじゃないっていうのを言ってくれたの、すごい嬉しいんだけど、
あでも俺そうすると岩倉智美さん、智美ボットさんの、
うん、
やっぱりあの男水着チャレンジじゃないですか。あれ俺実はちょっと話せなかったんですけど、俺もねすごい好きで、あの流行ってた当時、まあ今もちょいちょい見てるんですけど、すっげえ好きなんですよねこれ正直。
性癖なんだあれ
正直。
あー、わからん、わかるよ。なるほど。
いろんなのがありますからね、本当にそれこそ。
本当、ああ、そうね、うん、幅広いよね、
そうそう、一つにしてもね。
胸がある子からない子まで、で、バレてる子からバレてない子まで、幅広いからね。
恥じらいがあるかないか、あ、含めて、ね、それもある、ね、いろいろと。
なるほど。八代さんは、本戦は参加していただかなかったんですけども、お便り、はい、一応読みました？
いやもう読んだと言いますか、もう水野さん の, あの YouTube の配信で全部2回ぐらいずつ聞いたんですけど。
2回も聞いたの、あれ地獄のような長さだったよ。
いや1回でも受け止めきれなくて。
あー確かにね、
聞かないと。で印象に残ってるお便り、うん、一点集中とかないんですけど、もう全部ですね。
あー全部か。
なん 皆さんの熱量とかその特殊戦力の特殊感に寄ってるところがすごすぎて、
確かにすごかった、
自分は浅い人間だったんだなと思わされてしまって。
浅くないよ、
浅いっすよ。しかも火薬全般いけるんですけど、
火薬全般いけます。ただ
なんでしょうね、目覚めとかに、うん、なんかここまで語れる何かがないんですよね。
あー、なんかコアな部分ってことですか。
あ、
自分の
なんかそんな出会いがあって、え、そんなコアな特殊定義があるのみたいな、
うん、
でそんなエロゲー出てないじゃんみたいな。
まあ確かにね、まだジャンルとしては出てないエロゲーいっぱいあるよな。
確かに
性癖エロゲーとか大好きだったんですけど、うん、その中で見たことないジャンルがボンボン出てくるっていうのがもうすごくてすごくて、
ねえ、みんな作家になれるよね。
なれます、
ね、そのジャンルのね、と思いました、僕も。
あ、
こんな語れるんだ、
そんなことある。本当に続々と出てきて、
確かにな。
あれすごかった、
本当悔しいですね。
うん、あ、なるほどね。じゃあ、初代さん、次回もまた、じゃあ、プレイヤーとして出ていただけたらと。
いやー、深く掘り下げれるものがないんですよ。
まあまあまあ、まだ1年ぐらいありますから、1年ぐらい。
ね、年一で。
年一ぐらい。俺、さっきからなんか知らないけどさ、送ってくれた方のことを、なんか俺、プレイヤーって言い始めてるんだけど、おかしいよ、
ね。何、プレイヤーってなんか、聞いたことねえ単語急に出てきたけど、
プレイヤー。
なんだろうと思って。
もう、プレイヤー、性癖プレイヤーとして、もう俺は認識してるから。
か認定ということで、ね。
認定ということ
で。バンと押されました。
なしなじゃ認定プレイヤーということで、よろしくお願いします。というわけで、次いきますよ。
はい、
はい、ハンドルネーム、男水着チャレンジに出会えてよかった。
お
もうここに感想が示されてる。
ここはお名前を書くとこだけど、まあいいですよね。これ書きたのは俺好き。
じゃあいきますよ、性癖ナイト最高でした、岩倉智美ボットさんと自分の性癖が同じすぎて驚きました。
お、
自分の性癖を言語化してくださってありがたかったです。また爆発ピンチをはじめ知らなかった世界をたくさん知ることができてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、以上です。爆発ピンチじゃなくて爆弾ピンチだからな。
まあまあまあ、
そんな怒ってはないですよ、怒ってないですけど。そこだけ言わせてほしかった。ほんとね、でもね、あれです、僕が本編で語んなかったのが一番悪いんで、もう本当に申し訳ございません。新しい扉が開けたんだったらもうそれでもう何よりなんですけど、うんうん、やっぱ男水着チャレンジって人気なんだな。
いやあれは良かったな。その発想はなかったって衝撃受けたもんな、初めて見た時。
ああそう、
うん、
で、うん、お便りの中に出てきたけど、やっぱ岩倉智美ポットさんっていうのが前回紹介した中でも、いやみんなすごいんだけど、うん、ひときわ異彩を放ってて、あの人やっぱすげえなっていう感じがねあるんですけど。
そうですね、
すごい。
じゃあ一つね、朗報がありますよ。岩倉トミボットさん、おい性癖送ってきていただいております。本当にありがとうございます。後ほど紹介します。すげえな、まだ語り尽くせないことがあるのかっていう。あ、ごめん、もう一名あったわ。感想がもう一名ありました、すいません。さっき3人って言ったのでもう一名ありました、すいません。もう用意していただきま す、ね、ハンドルネーム、椎名さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水本さん、谷川さん、性癖ナイト収録&編集お疲れ様でした。大変興味深い時間をありがとうございました。私はどちらかというと広く浅くな趣味のため重厚の足らない内容でしたが、重厚感の足らない内容でしたが、読んでいただいてコメントをいただけて感謝しています。いろいろな性癖に触れるたびに世界を広がっていくし、爆弾ピンチやお腹攻めを極めていく、広げていく姿もまた美しいと思います。第2回も楽しみにしております。というわけで、お便りありがとうございます。
いや嬉しいですね。
いや本当、重厚感足らないって言うけど、性癖なんて本当十人十色なんで。そんな、ね、
特殊だければ特殊なほど強い、
強いっていうか。
あんまないから、
俺のカードは強いとかそういうんじゃないんだ。
そうじゃないから、性癖バトルじゃないから。
性癖バトルじゃないから本当に。いやでも本当にやっぱり自分のね、新しい性癖っていうのは今回ので巡り合えたら素敵なことだと思いますんで、本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
というわけでここからですよ、 おい性癖送ってきていただいております。
増していくわけですね。
そう、もうお腹いっぱいなのにまだ食べるっていうことになりますけどいやもうありがたく読まさせていただきますよ。じゃあ行きます、ハンドルネーム、
はい、行きましょう。
シーナさんシーナさん2通連続で送って
きた気がする
これはあのおいせ癖分です、
ありがとうございます。やっぱり
質問感足りなかったからっていう
もうちょっとくれるっていう、水本さん谷川さんこんばんは。性癖ナイトでせっかく一番目に読んでいただいたのに内容が弱かった感があるので、一つおい性癖をつい、させていただければ幸いです。一番目に読んだのはまず一番目に読んだのは僕の裁量なので、あのだからああいう性癖もあってほしかったので全然いいんですよ、こんな気にしなくても本当にじゃあ続き読んでいきますね。私が好きなのは、おちんちんを楽しそうにしごいてくれる女の子です。ちっちゃい状態を可愛いと遊んでくれ、大きくなってくる過程を実況してお口エッチも楽しげにしてくれる、そういう子がストライクです。老いなので短めにしましたが、2の時はもうちょっと深く楽しい投稿ができるように文才を磨きたいですということで、おかわりメール本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的には楽しそうにエッチする女の子めちゃくちゃ好きなんですよね。
わかる。
なんかエッチ中になんか笑ってる女の子とかすごく良くないですか。
わかる。
わかる。じゃあ
わかる。
お二人はどんな女の子がエッチだと思います。
そうだな、だんだんとエスカレートしていくタイプがす
ごい。わかる。わかるぞ。わかるわかるわかる。
よかった。
わかる。100わかるあげる。100わかる。
最初はねあんまりなんだけど、だんだんともう乗り気になっていって、
ああわかる。
どんどんエスカレートしていくのがねいいと思うな俺。
いいね、エスカレート、たかが外れていく感じ。わ、ね、かる。初出さんは、
僕はできれば最初は否定してほしいですね。
いや
だんだんちょっと好きになっていくかもみたいな。
あーなるほどね、マイナスから始まってほしいんだ。
マイナスから始まってまあ表はマイナスなんだけど実は楽しんでるぐらいがいい、
ね、あ、なるほど。なるほど、深層心理に詰まってる感じね。いやよいやよも、あ、ね、好きのうちか、うん、奥ゆかしさですね
奥ゆかしさというか、
なるほど。
まあどんどんハードになっていくでしょうね
だあれだね、だから谷川くんよりもスタートがちょっと低いところからがいいってことね。
いいところから始めたい。
なるほどなるほど。
向かっていく方向は同じです。
向かっていく方向ベクトル同じところ向かってるよね。
なるほどな、そういう観点もあるからな。
なるほど、
僕の方が追い上げていく感じであ
なるほど、振れ幅が大きい方が嬉しいということね。
なるほどね、
なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、はい、次いきます。ハンドルネーム、
はい、
岩倉智美ボットさんありがとうございます。来たぞ来たぞ。性癖ナイト面白かったです。取り扱ってくださりありがとうございました。文章が荒れてすみませんでした。いい、僕の読み方も悪かったので本当に申し訳ございません。グリエルモ先生の作品購入ありがとうございます。僕がですね、この岩倉智美ボットさんがおすすめしてくれた作家さんの作品を買って読んだんですよ。
はいはい、そうですね。
それを言ったらさらにおすすめをしてくれまして、僕は、ね、全裸組体操っていう作品を購入したんですけど
はいはい、
僕の好きな作品は性の模範という作品です。この性の模範っていうのはが好きらしいんですけど、この方ね、商業よりも同人の方がより性癖に寄り添ってるっていうか、まあでも商業ってやっぱりこうなんていうんですかね、レギュレーションみたいなのがあるんですよ。こういうのは一般的な性癖の人は引いちゃうから、こういう作品は作らないでくださいみたいなのがねあるんですよ。この方はだから同人の方がさらにグリエルモ先生の良さがわかるって言ってるので、メロンブックスで、うん、全部ダウンロード購入できるみたいなので、 でサンプルもあったので、あの興味のある方はぜひ見ていただいたらなと思います。いや本当にあのすごい面白かったですよ、単純に作品としては、はい、であとはぜひちょっと 見てくださいこれね、本当ね。であと周知シリーズっていう AV の方ですね、周知シリーズを説明しやすい作品としまして、周知囚人が見守る中、全裸にされたポロンと飛び出したおっぱいを乳房検診57人300分作品集っていうのが配信されてるらしくて、長タイトルが長い。
これはアダルトビデオですよね、これは。
そうそうそう、 AV ですねこれね。
でも分かりやすい名前ですけどね。
うん、分かりやすい。
全部説明してるよ。
全部説明してくれる。最近のラノベにありそうなもう感じ
なるほどね。
こちらもパッケージサンプルをご覧ください。貧乳を気にする真面目っ子も好きですが、オナニーのしすぎで胸が大きいのかなと思い込んでる巨乳真面目っ子も好きです。
あ、
漫画キスシスの三国美春、キスシス知らないんだけど
俺読んだ。
読んだ、
マジで。わかる。
三国美春のような真面目でメガネで巨乳な子がとても好きです。前年齢の漫画では彼女は本当にすごいと思いました。注釈追記失礼しました。アーメンということで、ありがとうございます。毎回なんかこの人ね、アーメンでキリスト教徒の方なのかな、わかんないわかんないけど、あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕個人的な話をさせていただくと、え、うん、何何？
僕キリスト教的にはこういうのありなんですかね。
ああ、
こういう性的は。
キリスト教的にはあんまりよろしくないかもしれないから。個人的にはあのこだわりとプレゼン力がですね、MVP だと思ってる岩倉智美ボッツさんなんですが、本当にあのさらにお伊勢兵器送っていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今回あの送っていただいた周知囚人が見守る中全裸にされポロンと飛び出たおっぱいを乳房食検診57人さが長い300分作品集長いんだよタイトルが
全部読む。
でこれねちょっと調べたんですけど、この作品やばいっすよ。本番行為がない。性行為ないらしいっす、この作品。
タイトル通りですね。
本当に、飛び出たおっぱいを、検診57人300分、やるだけ。
300分？ああ、そこ300分。ああ。
でも、1人5分ですよね、これ。
やばいよな。
単純計算、単純計算。いや、相当なこだわりだよね。だからこれ AV 作ってる人もすごいよね、これね。
すごい。
万本コインなしって、なかなかさ、出せないよな、そんなのな。
よく OK 出しましたし、出ました
ね。ねえ。いや、だから多分そういう性癖の、だから、人に向けて、真摯に向き合って作品作ってんだろうなっていうのはね、もう分かりますよ、これ。いやー、というわけで、キスシスはない？谷川くん読んだの？
俺読みましたね、相当昔ですけれども。このキャラね、すごい好きだった。
あ、メガ、
あの、ま、メインの二人の女の子よりも好きだった、うん、俺は。
あ、へー。あ、魅力的な子なんだ。なんか、
うん、魅力的です。
まだね、続刊って書いてあったよ。
うん、そうなんですよね。
終わってねえんだと思って。
いつまで続いてんだ、これ。
まあ、いつまで
も。さすがにリアルタイムで俺追ってないですけど、もはやもう、ちょっと。
なるほどね。というわけで岩倉智美さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいですね。
いやー深いね。じゃあ大伊勢壁最後締めくくるのはこの方、
はい、
スティールファンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
性癖ナイトお疲れ様でした。各方面への考慮の行き届いた素晴らしい番組をありがとうございました。スタッフ呼び申し訳ありません。以後気をつけます。我々のことはね、スタッフっつったんで、うちらはスタッフじゃねえよっつって、ね。
別に何にも気にしちゃいないけ
ど。あれですよ、プロレスですからね、別に怒ってないですからね、あんな。スタッフじゃねえよっつって切れたけど。パフォーマンスですから。気にしないでいただければ
。思ったけど。はいはい。
谷川様におかれましても、何とぞお大事になさってください。痛い系の話を送っちゃってすいませんということで。いや、全然。
いや、でもね、これもさっき言ったけど、割とこれもね、いい感じなんですよ。本当にね、握力がね、ゼロに近くなるんですよ、マジで。
じゃあ、
嫌いじゃない、この感覚。
じゃあ、谷川君がさ、崖から落ちそうな時にさ、こういう性癖を言ったら落ちるってことだよね。
多分普通に落ちると思う。
それもなんか特殊体質だよな、逆に言うとな。性癖
本当になくなるんですよ、握力マジで。
へえ。あー、じゃあ次読んでいきますね。すいません、僕が脱線させちゃって。
あー、はい、
今日長いっすよ。
すいません。さて、おい性癖募集ということで、本校で切り落とした分の性癖を深掘りさせていただきます。この方ですね、あれなんですよ、1900文字ありますけどよろしいですかって事前に送られてきて、あの前回本編の時にね、1900は長いからちょっと削ってっつって1600ぐらいにしてもらったんですよ。でその分をさらに過失に過失を加えて送ってきてくださったんで、いや、また読み応えがあるんで読まさせていただきますね。はい、いきます。前回の、性癖ナイト放送内ではセーラームーン111話、の、ユージアル先輩の、転落死シーンがフューチャーされており、これは僕が大好きなシーンなんですけど、私も割とあれは好きな方なんですが、私の場合、敵女やられの中でも特に敵組織や敵幹部の手で生み出された1話限りの過去も未来も持ち得ない女怪人に強く惹かれます。だそうです。例えば、ユージアル先輩とかは、最後の、末路こそは悲惨だったけれども、だから同僚に謀殺されてしまうっていう最後を辿った、はいはいはい、キャラクターなんですけども、最後こそは悲惨だったけれども、それまでの人生ではそれなりに報われたりうまくいったりしたことがあるはずなんですよね。だから敵幹部にまで上り詰めてるってことは、まあ、そういうことだっていうことは言ってるんですよね、この人はね。
はい。
けれども、ユージアル先輩や、ミメットらの手で生み出された女怪人はそういった過去もなく、もちろん未来も得られず、ただ今この瞬間だけの儚い命を輝かせて散っていくのです。特に、セーラームーン第127話に登場した、怪人のエピソードは印象的だったと思います。126話までの物語で敵組織は壊滅し、もう悪事を行う意味はなくなっているにもかかわらず、すり込まれた使命に忠実に悪事を行いセーラームーンに倒されて散る。考えてみればかなり悲惨な境遇にあるにもかかわらず、その悲惨さはセーラー戦士にも視聴者にも誰にも理解同情されない。おそらく、この怪人がレンジーっていうキャラクターらしいんですけど、レンジー本人すら自身の境遇を理解していないんですよね。これは個人的な見解なんですが、物語の都合上敵女には最初から敗北と死とが、宿命づけられていて、その願望や努力は決して報われない。しかし当の敵女自身はそんなことを知る由もなく、主人公たちに果敢に挑み敗れ、美しい断末魔を上げながら儚く散るというところに敵女やられ性癖の肝、いわゆるリオナとは、決定的な違いがあるのではないかと思っています。だそうです。だからもうこれすごいよね。
でも重厚感が本当に違いますね。
やっぱいい言葉として使うけど、本当に筋が通ってる、筋金が通ってるなっていうのをこのメールから本当に感じるよね。で、この続きを言わして、まだありまして、
はい、
まだあります。すみません、まだ終わってないんですよ。そういえば、以前ツイッターで FGO、フェイトグランドオーダーですね、FGO のファンの方が、FGO のメインヒロインであるマシュ・キリエライトについて次のようなことをおっしゃっておられました。FGO 第1部の頃のマシュは、この子はきっと物語の最後に死ぬんだろうなという宿命を物語上でほのめかされていて、本人もそれを自覚していて儚い表情をすることが多かった。自分はいつか来る死別の予感を含めマシュを好きになっていたけれど、彼女は第1部ラストで、あ、これあれで第1部のネタバレが含まれるんですけど、まあ読んじゃいますね。彼女は第1部ラストで宿命を乗り越え普通の女の子になり、第 1.5 部では主人公の前でも屈託のない笑顔を見せるようになっていた。そんな姿を見て自分のマシュへの愛情がいくらか減っていることを感じる。こんなことを考える自分が本当に嫌だと。
はあ。
このツイートにはかなり共感を覚えました。私はろくでもないやつなので自分に罪悪感を持ってたりはしないのですが、世間的にはこういう幸薄いから好きみたいな感情は 責められるべきものなんですよね。いや、そうとも思わないけどな。けなげで善良なマッシュに対するものだったらなおさらだと思います。こうして考えると私の、敵女に興奮する理由は幸が薄いから好きからさらに一歩踏み込んで幸が薄い上に敵悪であるゆえに幸薄さを劇中のキャラや視聴者に同情されないというメタ的な不幸さなのゆえなのかもしれませんということで、ありがとうございます。
なるほどですね、ありがとうございます。
待ってますね。
あのね、最初このメール送ってきてもらって延長戦ってそんな結構軽めにやるつもりだったんですよ。だからちょっとだから削るかもしれないよって言っといたんですよ、あの予防戦でね。なんだけど読んだらこれ切るところ全くないなと思って、だからもう原文本文ままほとんど使わせていただきました。
はいはいはい、
いやー本当にね、あの使い捨ての儚さっていうものをねに対するこだわりですか、もうめちゃくちゃ感じさせていただいたんで本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
で一つね、僕このメールから気づいたことがあるんですけど、
はい、
マッシュの話をしてたじゃないですかこの方。
はい。
でマッシュっていう子は受精卵の段階でこう遺伝子操作されて作られた、まあ人造人間的なデザインベビーって言われてるんだけど的なキャラクターなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
そうなんですね。
で、だから一部終了する頃に寿命は尽きるってもうずっとこう暗示されてるんですよね、物語の中で。
あ、そうなんだ。そう。知らなかった。
知らなかったです。
でも一部を乗り越えたことによって普通の女の子になれるんですよ。
はい。
で、2部1章までしか僕まだプレイしてないんで、それ以降がちょっと分かってないんですけど。
まあ、うん。
で、この子を、で幸薄いから好きっていうのはだからこの人のキーワードになってるんですよね。
あ、そうすると、うん、俺ちょっとこの文読んで気になったんですけど、
うん、
あの FGO の一番最初に出てきたあのオルガマリーさんのことはどう思ってんのかっていうのがちょっと気になりますよね。そうすると
あのねゼロ章的なのがあるんですよね FGO って。
あ、ゼロ章か。
あれは第一得意点の一個前だから約ゼロ章みたいな位置づけなんだけど、オルガマリーっていう子が最初に出てきてで、めちゃくちゃ好きなんです僕。
いやーね、この人はやるぞっていう感じのねキャラでね、あ、これからこの人のリーダーにして頑張っていくのかなと思ったらねっていう。
そう、すごいツンツンしてるんだけどめちゃくちゃ人間的に弱そうなところがあって、もうそれにもうゼロショーやってさ、あ、俺もうこの子好きだから FGO やろうと思ってたらゼロショーの最後で死んじゃうのよ。
まさかだったわ。
もう、あ、この子がいるんだったらこのゲームやっていこうと思ってたのに、ゼロ章の最後でもうぶっ殺されちゃって、
始まる前から終わってたってことですか。
いやー、そうなの。だからね、僕はオルガマリーが一番好きだから、
はい、
もう絶対戻って、多分ここまで戻ってこないんだから絶対戻ってこないんだけど。
あとはもう漫画でわかるフェイトグランドオーダーでお楽しみください。
パラレルワールドでしか出てこないっていう感じなんでね。いやー本当オルガマリーで検索してください。いや FGO のゼロショーをやってください皆さん。あーでもこれ言っちゃダメなんだよな、ゼロショーやる前に。
いやもうネタバレしちゃってます
ね。ネタバレはもうだいぶしたからね。
だからね、まあしょうがないね。しょうがない。だってでも、はい、FGO のだって一部最終章のネタバレもう本文で入れてるから大丈夫だろ。だからもうこれ FGO をもうメタメタにするラジオですよ、このラジオは。
ああ、敵に回した。
え？いいよ。
めちゃくちゃ長い。
大丈夫だ
よ。今から追うぞって人は多分あんまりいないと思うけど。いないと思う。
でももうさ、ほら、アニメーションとかも出てるから、まあいいかな。いや、わかんないけど。
注意した方がいいかもしれない。
ディライトワークスさん、刺さないでください。よろしくお願いします。というわけで、あのですね、幸が薄いっていう言葉の気づきがあったんですよ。この人のメールから僕は。うん、美人薄命って言葉あるじゃないですか。
はい。発光美人。
発光美人、発光美人。発光美人もそうだ、同じだよね。だから、はい、美人薄命って、儚いから美しいっていう言葉としか捉えてなかったんですけど、このメール読むと、美人薄命ってなんか、かわいそうはかわいいと あんまり意味変わんない言葉なのかなって思ってきちゃって、だからリョナとさそんなに変わんないよね、美人薄命っていう言葉。この人の観点から見てるとそうとしかなんか思えなくなってきちゃったんだよ。
はあはあ、
だから本来は多分美しいから儚い、美しいから薄命っていう意味だと思ってたんだけど、なんか薄命だから美しく感じる、そういう風に錯覚しちゃうっていうのかなっていうちょっと見方ができるようになっちゃって、
なるほどね。
そうそうそうそう、そう考えると美人薄命って薄い言葉だなと思ってっていうのがね、個人的なあの日本語の気づきがあったんでちょっと言わしてもらったんだけど、
はい、
まあこの方は本当に素晴らしいと思います僕はここまでね一つのことにね語れるっていうのはね才能だよな、もうここまで来ると
ですね、素晴らしい、
素晴らしかった、本当にありがとうございました、というわけで、性癖ナイト延長戦、はい、30分で終わらせるつもりでいましたけど、今収録時間が1時間20分っていうめちゃくちゃなことになってるんで、多分かなりぶっちぎれると思いますけど
いやー、カットされなければ爆弾ピンチの下り45分ぐらい喋ってたんですけど、
ね、そんな喋ってないだからこんな好評でもねいただけると思ってなかったんで、
いやほんとね、モチベーションというか嬉しさがね、
いやモチベーション上がるよな本当に、
うん、
編集終わった時点でね、もうね、もう二度とやらねえこんなことと思ってたんですけど、いや来年わかりました、来年ね、あの年には多いよ、年にやったらバカよそんなのは
年にやってくれやってくれっていう
メールも来てました、荒くれ荒くれはいいんだ、荒くれは来年にじゃあ第2回やりたいと思いますので、またやるって決まりましたら、まあ振るってご参加いただけたらなと思います、というわけで、
はい、いいよ、
延長戦までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
もうなんか
ありがとうございました、
みんなから感想もらおうと思ったけどもう長いからもう終わり終わり終わり終わり誰も聞かなくなっちゃうよ、うん、これ以上長くなったら、俺の性癖は宇宙だ、ナシラジャ。
それは何ですか？
これフードファイターです。
フードファイター。
草薙剛の俺の胃袋は宇宙だですよ。
古いなー。
いましたね、
そんな。誰も知らない。